水曜日の朝になりました。おはようございます。皆様お元気ですか。明日に向かっての時間が参りましたけれども、中野先生は今日本に出張中ということで、今週は私中林義郎が担当いたします。今週はですね、何の話をしていたか覚えてますか。今日初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんから、私たちにはそれぞれ神様によって DNA というものが与えられています。まあ、得意なこと、自分がこう与えられたタレントという話をしてきましたけれども、もし私たち一人一人がどの仕事が儲かるかとか、福利厚生がいいかとかいうことを全部抜きにして、どんなタレントが与えられて生まれてきたんだろうか、もしそのタレントというものを徹底的に研究して、それを磨いて、それを最大限に活かせる仕事について、仕事ができるとしたらこんなに楽しいことはないと思いませんか。と同時に、それをするときに最大限の力が発揮できるわけですから、結果的には世のため、人のため、神のためになる人となることができる。ところが私たちはやっぱり どの仕事が給料がいいかとか、福利厚生がいいかとかいうことを中心に考えてしまうから、結果的には40年間50年間苦しむ、こんな体験をね、またはしている方を周りに多く 見ます。そんな中で、私はね、教会と出会って本当に天職に出会えたなと思っておりますけども、自分で仕事を持ち、牧師としてまた8人の子供が与えられて、国際結婚、ホームスクーリングをしておりますけども、そんな中で今日お話、今週ずっと話をしているのはですね、5つの愛の言葉。私たち一人一人にそれぞれ違うタレントが与えられたと同じように、愛を感じる DNA というのが与えられています。その5つをまず先に今日もお話しておきましょうね。ゲイリー・チャップマンという方が愛を伝える5つの方法という本を、出されましたけども、アメリカの心理学のクリスチャンの先生でございますけども、人間は大体今からお読みする5つのうち2つに大体必ず愛を感じるように神様が DNA を私たちに植え込んだという視点でちょっと聞いてください。肯定的な言葉、褒められるときに愛を感じる人。2つ目、助けてくれる人が助けてくれるときに愛を感じる人。3つ目、ギフトをもらうときに愛を感じる人。4つ目、クオリティタイム、質の良い余暇を過ごすときに愛を感じる人。5つ目、身体的なタッチ、フィジカルタッチ、触られるとき、触れられるとき、ハグをされると愛を感じる人。どうでしょう、皆さんはどこに愛を感じますか。全部違っていいんですよ。それぞれ違うから、お互いに、夫婦なんかもほとんどの場合全部似たもの夫婦というのがあって、全く同じなんていうのもありますけども、大体の場合は反対ですね。性格も反対、愛を感じるところも反対、タレントも全く違うみたいな、そういうことによってお互い、好き合う、求め合うなんていうのがね、あるかもしれません。昨日は夫婦の話をしましたけども、今日は子どもたちの話をしてみましょうかね。私の家族は8人子どもが与えられてますから、分かりやすいんでね、一つの例にさせていただきたいんですけども、8人ともですね、それぞれタレントが違うんですよ。不思議ですよ、皆さん。そしてそれをですね、一つ一つ私たちは夫婦で、この子はどこに愛を感じるんだろうな、この子はどこに愛を感じるかなっていうのを、聞いたり試したりしていくんですね。若いうちはですね、まだ10歳以下の場合はちょっとまだ分かりづらい時がありますけども、いろいろこの5つを試してみるんですよ、違うふうに。そうするともう本当に何を語り続けると、こう目がトローンとして、愛を感じてるな、大人になってるなみたいなね、いうのが分かってきますけど、一つ一つね、子どもたちもやってみると本当にいいと思いますよ。一つの例ですけどね、同じ男の子でも、一人の男の子はこう褒められるときに愛を感じる、ね、でももう一人の男の子は体を触れられると愛を感じるなんていう子がいるんですよね。だから同じ 兄弟で男の子だからそんな体を触れるのに愛を感じるなんてないだろうなんて勝手に思うんですが、そんなことは決してなくてですね、それぞれ違うんですよね。だから同じように褒めているだけじゃダメだし、やっぱりこうそれぞれ子どもの顔を見てこの子はどこに愛を感じるのかなというところを本当に夫婦でこう見極めてですね、それをうまく使い分けていくと無駄な努力が必要ない、本当にこの人が愛を感じるところをもう語り続けるね。この本の中でいい表現をしてますけども、やっぱりこう人間が生きていく上でですね、愛を感じずにその知的なことや体験ばかりを通して教えられたこと、そして勉強して成功することばかりに集中して生きていくとですね、本当にオイルの入っていない車を運転し続けるようなものだという表現の仕方をしてますけども、いつかはエンジンが焼け切れてですねバーンアウトしてしまう、ね、いつかはこの車はエンジンが壊れてしまう、まあ、同じように人間もですね愛を感じないでただ働け一生懸命努力しろもっと勉強しろってそればっかり言われたとしても、本当に人間はねいつかはバーンアウトしてしまう、やる気をなくしてしまう、もう何もしたくないなんていうね、ことに引きこもりなんていうのも本当にその最たるものかなとは思うんですけども、まあそんなことで確かにこの世の中においてそのラブタンクと私たち呼んでるんですけども、この胸のあたりに愛を感じるということ以外のことは何でも教わることができるんじゃないでしょうか、ね、それは、学問においてもまたは経験においても技術においても知識的な能力においてもいろんなことをこの世の中で教えてくださる、今インターネットも YouTube もすごい発展している中で、でもね人間が本当に愛を感じて生きるように教えてくれる場所はそんなに多くあるものではありません、まあ、それが私たちの教会の役割と本当に信じているんですね。ですからどうしてもやっぱり人間というのはこのラブタンクが空っぽでひびが入っているような育ち方をしてくると、世の中に出てどんなに頭が良くてどんなに学歴があって地位があってもどうしても人を傷つける言動に出てしまう、傷ついている人はどうしても人を傷つけてしまう、まあ、そういう意味でやっぱりこう人間として優しい人間として人のため世のためになる人間として生きることの一番大事なのはこのラブタンクが両親の愛そして神様の愛によって埋まっていること、そしてそれが溢れるがばかりになって初めてね人と接する時に愛を伝えることができるんじゃないかなと、まあ、そんなことを今週はお話をしております。明日明後日あと2日ありますけども、引き続きこの明日に向かってお聞きいただきたいと思います。今週の担当は中林義郎でした。素晴らしい一日をお過ごしください。いってらっしゃい。